130周年の記念事業としてタイムカプセルの開封が行われたんですけれども、昨日行ってきた様子について、皆さんに、ね、お届けしたいと思います、
はい、
準備ができましたらねお届けしますんでね、行きますよ、
どうぞ。
開封前の様子です。まずは当時1年生だった滝本志保さんにお話をお伺いしました。
その時何を書いたかって覚えてます？
将来の夢を書きました。
その将来の夢なんて書いたかまで覚えてますか？
多分小学校の先生かなと思います。
今現在はどうなんでしょう？
小学校の先生教諭です。
なってるんじゃないですか？そうですか。ありがとうございます。楽しみですね。
続きまして当時6年生だったという清水和弘さんにお話を伺っております。
僕は割と手紙の内容も覚えてるんですよね。将来の自分に対する質問を書いたと思うんですよね。どんな大人になってるかとか、結婚してますかとか、まあ、そういうありがちなことを書いたのを覚えてますね。
その通りになってますか？
まあ良くも悪くも。まあ決していいことだけじゃないけど、まあそうですね、
ありがとうございます。楽しみですね。
楽しみですね。
30年間ずっと楽しみにしていたという当時3年生だった大垣あゆみさんの声です。
今から開封されますけれども、どんなお気持ちでしょう？
この日をものすごく楽しみにしていたので、本当に楽しみにしていたので嬉しいです、はい、
この後タイムカプセルが開封されました。開封直後の皆さんの声をお届けをいたします。
今僕は6年生のところに来ております。
俺らとは次元が違う。
習字ですね。習字が出てきました。はい、金色のこれ金賞ですね。お名前お願いします。
山本由紀です、
はい、当時は森田由紀さん、はい、
そうです。
書かれてるのは
本人です、
はい、希望の光というふうに書いておりますね、
はい、何だったんでしょうね。全然記憶にないんですけど、あの書道の作品を入れたっていうのは覚えてまして、この金賞の金色もう何のあれかもう全然覚えてないです、はい、
さあそして作文の方も出てきました、
はい、出てきましたね、
30年後の私は書かれたことは覚えてますか？
覚えないです。なんか東岡小学校の先生をすることが夢というふうなことを書いていますね。全然違います。
開封直前にお話を伺いました大垣あゆみさん、出てきたものは自分が思っていたものが出てきたんでしょうか？
ちょっと思ってるのと書いてることは違った。
30年間ずっとこう、
はい、絶対書いてること自信があったんですけど、ちょっと違うことが書いてあってびっくり仰天してます。
何がありました？
なんかデザイナーになりたいって書いてたんですけど、とても絵が下手くそなので、なんでそんなこと書いたんだろうっていうすごい不思議な思いがあります。
そのデザイナーになりたいと思っていた時の絵を見せてもらってもいいですか？
絵は
めっちゃ可愛いじゃないですか。
ありがとうございます。絵も下手くそだなと思って、それなのになりたいと思ってて、なぜだろうと思ってます。
すごい。あ、なるほど、今年頑張ったことは大縄、
お縄跳びが好きだったんですかね。
趣味は
あやとりです。あやとりはそうですね、その時も好きだったなと思ってます。
今も好きなんですか？
今も好きです、あやとり。はい、変わってないです。そこだけ変わってなかったです。楽しかったです。すごい今日は来てよかったです。本当にずっと楽しみにしたんで、はいはい、見れてよかったです。
当時5年生だった芦田直子さんはどうだったんでしょうか？
全然どんなの書いたか何したか覚えてなかったんですけど、見てあやっぱり覚えてないと思いましたね。全然覚えてなかったです。
30年経ったらね、やっぱ覚えてないですよね。
全くやっぱ覚えてないですよね。
もう、大垣あゆみさんはね、本当に面白くって、
はい。
はい。もうめっちゃ自信があると。
うん。
で、30年間この日が来るのをものすごく楽しみにしてたんだと。
いやすごいですね。
言うようなことをおっしゃってたんですけど、残念ながら自分が書いたことは違うかったという。
違うタイミングでも書かれてるかもね、
そうですね、
知れないですから、タイムカプセルはなんか、 要所要所で埋めたような気もしますし、う
ん、はい、
僕も
そうです。そうそうそう、僕もあのよ、うん、埋めたと思うんですけど、
はい、
でもそれね、掘り返したけ、うん、多分ないな、
記憶がね、記憶がないですよね。
そうそうそう
そう、なんですよ、
いうことなんでね。まああとね、あの並行に当たりましてですね、うんうん、ちょうどね、若い子がね、
はい、
今年大学4年生で、うん、そして卒業して、言うていう子がね、いらっしゃってたのでね、お話を聞いてます。
はい。
バルーンリリース前の様子なんですけれども、現在大学4年生の向井春人さんにお話をお伺いすることができました。
そうですね、母校がなくなるっていうのはちょっと悲しいんですけど、また自分教師やるんで、母校で気づいてきたことをまた教師での生活に生かしていけたらなって思います。
ありがとうございました。そうなんです、教師をねやられるということでね、
うん、
うん、まあ、東岡小学校でもやっぱりその小学校時代すごく楽しかったんですね。
ああ、そうですか。
はい、うん、言うて言うようなことからね、はい、あの自分も教師になって、うん、はい、子どもたちをね育てていきたいというようなそんな思いを持っておられたようでした。で、植北夏美さんからね、
はい、
お声いただいてますんでね、植北夏美さんの声もね、お届けしましょう。
そうなんですよ、最後ね記念コンサートで宝船で歌わせていただくことになってまして、もうコロナでねどうなることやらってもギリギリまでドキドキしてたんですけど、なんとかね、あの開催ということで、お天気も晴れてきてよかったです。はい、この後
なお、あの植北夏美さんのね、番組がありますけれども、植北夏美のサウンドオブウィンドなんですが、金曜日の、これは1時30分お昼ね、お昼の1時30分から30分番組ということになっております。再放送はねあと2回ありまして、その日の夜、金曜日の夜の9時半からと、それから翌日土曜日のお昼12時からとなっております。このね、宝船のコンサートの様子をこのご自分の番組で披露されるということですのでね。はい、皆さんね、お楽しみいただけたらなというふうに思います。まだね、あのいつの回になるかいうというのは決まってないそうなんでね。はい、もう一度言うときますよ。初回放送だけでもね、金曜日ですよ。金曜日のお昼1時半から、はい、ぜひともね、聞いていただけたらなというふうに思います。さあ、そして、最後にね、皆さんで、まあ最後、あの、校舎に向かって、ありがとう言うて言おう言うて言う話ありました
でしょ。先ほどのねお話の中にありましたね。
はい、そちらねちょっとお届けしましょうか。
野球30年間ありがとう。
はい、ということで本当にあのね、並行というちょっとこう寂しいなというような気持ちではありますけれども、みんながね心を一つにして、うん、まあ、並行したというていうことだなというふうに思いましたですね。でこの様子なんですけども、今日ねあの前半戦でもちょっといろいろとね、校長先生の式辞であったりとか、それから、後期返納であったりとかいうていうのをお届けしたんですけども、あのあと生徒、児童代表の挨拶であったりとかもねお届けさせていただきましたが、またあのサルトル情報局もねありますんで、そのサルトル情報局木曜日のお昼12時45分で、